っかあ様と赤い餅。昔駿河の国の松野の城に情け深い殿さんがいなさった。殿さんはお天気の日にはいつも馬に乗って、病気で苦しんでいるお年寄りはおらんじゃろうか、悪さをするもんはおらんじゃろうか、今年の稲の出来具合はどうじゃろうかと、せっせせっせと村々を見て回ったそうだ。それだで村人は夫婦喧嘩をしている時でも、
こりゃいかん、そろそろ殿さんの見回りの頃じゃよ。
ほんとじゃ、ぼっかぼっか馬の蹄の音がするぞいな
と、慌てて仲直りをするほどだったそうな。こんな具合で殿さんはいつからかぼっかあ様と呼ばれ、親しまれるようになっていったと。村人たちはちいっとばかりの田んぼと山の段々畑で人参やごぼうなどを作って細々と暮らしておったが、ぼっかあ様が通りかかるとわさっと畑から飛び出して、
殿様、殿様、まずこの人参を食うてくらっしゃい
と差し上げることもあったそうな。貧しいけれども平和だった。そんな村にある年、どえらいことが持ち上がった。ぼっかあ様が仕えていた大殿さんが都の大きな戦に巻き込まれることになったのだそうな。それだでぼっかあ様も馬に乗って出陣せねばならなくなったと。けれども都の戦はそれはそれはどえらい大戦なので、生きて再び帰れることやらと村人の誰もが案じたそうな。ぼっかあ様は兜をかぶり兵を引き連れて城の門を出て行った。槍の穂先がキラキラ光り、白い旗が幾筋も山のふもとの道を進んだが、村人たちは年寄りも子供も城の門から村外れまでずらーっと並んでぼっかあ様を見送った。
お殿様、どうかご無事でお帰りくださいまし、わしらはみんな待っておりますだで。
この声を聞くとぼっかあ様は馬を止めて、
どんなに大戦であろうとも今年のうちには型がつくであろう、暮れの餅つけまでには帰ってくるでの、正月の雑煮はぜひお前たちと一緒に祝いたいものだと微笑んだそうだ。
その日からというもの、村人たちは時折仕事の手を止めて都の方の空を眺めては、
見ろや、あの夕焼け雲の塊はまるでぼっかー様が燃える火の中で暴れ回っておるようだに。
ほんとじゃ、ほんとじゃ、今に大手柄を立てて帰ってこられるぞや
と話したそうな。しかしお城の裏山にセミが鳴きしきる頃になってもぼっかあ様は帰ってこられん。水車小屋のほとりに赤い彼岸花が咲いても帰ってこられん。お城の屋根瓦が霜で白く光るようになっても帰ってこられん。とうとう暮れの餅つきの始まる頃を迎えてしまったが、やっぱりぼっかあ様は帰ってこられん。そんで村人たちは誰が言い出したともなく、ぼっかあ様が帰ってくるまでは
正月の餅は作るまいぞということになったと。でも風の便りでは、ぼっかあ様は戦に敗れて撃たれてしまったということじゃった。なんと悲しいことじゃろう。
なになに、根も葉もない噂じゃん。わしらはぼっかあ様の顔を見るまでは正月の餅は食わんぞよ、
とみんな口々に言った。
ところが村にたった一人、なんでもかんでも自分の意地を通すばあ様がおった。
ぼっかあ様が餅をつくなと言ったわけではあるまいに、餅もようつかんで正月が来るかいな、
と言い、ばあ様は村人が止めるのも聞かないで息子をせき立てて餅をつき始めたと。ぺったんぺったんついて、さーてふっくらふっくらつき上がってきたぞと思われる頃だ。
餅の真ん中に何やらぼっちり赤いものがにじんできた。
はて、これはなんじゃろう、
とばあさまが顔を寄せてみると、そのぼっちりした赤い点はまるで吹き出た血のようで、みるみる流れ始めて、臼の中の餅はたちまち真っ赤になってしまった。
ばあさまは驚いたのなんのって、腰を抜かしそのまま寝込んで、とうとう3日目に亡くなってしまったそうじゃ。
同じ日にぼっかあさまの家来が帰ってきて、殿様の討ち死を涙ながらに村人に知らせたそうな。それからというもの、この村では正月も15日を過ぎないと餅をつかないという習わしになったと。